京の片隅にあるごくごく普通のアパート、その名もおいしそう。そこに集いしちょっと変わった住民たちのお話。さてさて、今日はどんな話が聞けますかね。
ただいま。
おかえり、お疲れさん。
今日はカジリンさんがおすすめのラーメン屋さん行ってきたんですよ。
お、どうだった？
美味しかったです。
どこ行ったの？どこ行ったの？
あれって神保町でいいんですよね。
そうそう、神保町にある覆面とも、
うん。うわ、覆面か。
そう。
行ってきたの？俺も行ったことない。
行きました。塩ラーメンでしたよ、ハマグリ味の。
あれは塩はデフォじゃないんでしょ、特別な。
通常は醤油で、塩は毎週火曜日だけ、
うん、あ、週一塩なんだ。
そう、ただ、うん、売り切れたら醤油に切り替わっちゃう、う
ん、あれ月1回なんかあるって言ってたの？
それはね、最終土曜日、
うんうん、
の土曜日に覆面デスマッチっていうのがあるんです、うんうんうん。それはすごいよ。
どういう感じにすごいんですか？
いろんな食材を使ってラーメンが作られるんだけど、この間はなんかブイヤーベース、
ほうほう、
ちょ
っ
と、
なんかトマト味がしてるラーメンだけど、
ラーメンなんですよね。
ラーメンですよ。いろんなことにチャレンジしてます。
トマト味のラーメンなの？
そうそうそうそうそう。
へえ。
だからね、外せないな、デスマッチは。
そう、美味しかった？
うん、美味しかった。
トマト。
で、これはね、一回で本当に終わっちゃう可能性が高いんで、毎月毎月いろいろ考えるんですよ。なんで同じものを出さないんですね。
ほうほうほうほう。
で、今月が確か3周年かなんかで、7月なんですけどね、の7月の最後の第4週なのかな、5週の土曜日か何かに、3週記念のデスマッチをやるって言ってたんで、店長も何にしようかなって悩んでましたよ。これよりうまいの出さないといけねえよなっつって。
へ
え。次は何が来るんですかね。
謎。外せない。
そのじゃあ土曜日、最終土曜日ってすごい混んでんじゃないの？
可能性はあるね。だから、11時からやってるんですけど、もう夕方にはまず売り切れてるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
へえ。そっか。
ごめんなさい。7月の30日だと思います。もう一回僕も確認してきますけど。
あ、また行ってくるんですね。
行くんだ。
いや、わかんないな。
絶対行くわ。
いや、わかんないですよ。
絶対行くね。写真撮ってきてね。
うん。
まあ、言わんでも撮るか。
うん。で、
教えたい。送りつけないでください。
やだよ、それは。
俺
の楽しみなんだから撮らないでよ。で、あんたたちも送ってくれやろ。
俺そんなひどいことしないよ。
嘘
か。そんな、ちょっと共有したいなって思っただけですよ。
あ、そう、そう、最近タロちゃんが怖いんだよね。
あ、そうなんだ。
いっぱい送りつけてくるでしょう。ラーメンを食った時に、スイーツとか。
うん
うん、そんなことしてないですよ。
いやいやいや。
うわぁね、なんか食いしん坊ばっかりやるから、こんな SM、あれ SMS?MMS? MMS?
どっちなんだろうね、あれって iPhone のやつだと。
SMS なんですかね。
うわ、もう食べ物ばっかり飛び交ってるよね。
うん。
まあ、そうですね。
8割方ラーメンなんだけど。
それ管理人さんのせいじゃないですか。
それラーメンマンだからしゃあないでしょ。
管理人さんだってラーメンかつけ麺かしか送られてこないんですけど。
他あんま食べないよね、
うん、
体の中こうラーメンの麺がこう血液の代わりに。
いやいや
血管の代わりにラーメンなんでしょ。で血液の代わりにスープなんでしょ。
こう中を通ってる、ね、
塩分高め。
鼻の周りはチャーシューだじゃん。
それはあなたじゃない。
俺か。そうか、いいね、覆面ね、思い行ってみたいんだけど、未だに行ったことないんだよね。
そう、行こうかなって言ってて、
うん、
行けてないよね、うん、まあ忙しいからしょうがないのと、うん、ちょっと遠いか。
うん、神保町がね、あんまり今、その近辺で仕事してたけど、今は行かなくなっちゃったから、あ、コーヒーもう一杯もらっていい？
はい、どうぞ。
私、麦茶がいいです。
はい、自分で入れてね。
跳ねた。ごめん、カネさんこぼしちゃった。
ちゃんと拭いといてよ。
雑巾。
はい。
はい、拭いといた。で、どっか行った時にさ、必ず食うもんとかってない？
あ、神保町に行ったら覆面ですか？
みたいな。
私はね。
あんちゃんはそれなんでしょ？
うん。ただ、神保町行くとね、いろんな、食べ物屋があるから、まあ、覆面ってだけじゃないけどね。
うんうんうん、
ただ、やっぱり、神保町といえばやっぱ覆面になっちゃうのかな、僕の場合は。みんなにはあるの？そういうの。
いや、俺ね、まあ、最近行かなくなったけど、昔よく箱根行ってたのよ。
箱根、うん、
箱根。
昔
温泉に2人に、
じゃあ峠走りに
もうはいはいはい、
走り屋さんだったんですか。
走るのが好きだったのね。
乙女峠とかね、いろいろありますよね。
っていうか、一等はじめは自転車で行ったんだよ。
え
中学入ってすぐの夏休みに友達二人と自転車にいろいろ荷物をくくりつけてですね、チャリンコで箱根へ行って。
おー。
なかなかアウトドアですね。
そうそうそう。朝、4時だっけな？ 5 時だっけな？もっと早かったかな？ 3 時だったかな？真っ暗な中走り出して、横浜新道を抜けたあたりで夜が明けて、辻堂で朝ご飯食べたんかな。
うん。
で、ひたすら走って、箱根に行って、みたいなことを知ったことがあったの。
はいはい。
で、そのあれがあったからか、バイクを乗り始めた時も、まずは箱根行こうって箱根行って。
うんうん。
で、旧道っていうのかね、七曲がりがあるところ。
うん。
を自転車の時もそこ通ったんだけど、そこを走ってで芦ノ湖にまず行って一服してで大涌谷まで行って卵を送って帰るみたいな。
卵、
うん、箱根行ったことある？
いやあんまり行ったことないですね。
そうか、じゃあ今度みんなで箱根行くか。
行こうか。
行きましょうか。
箱根行って、大涌谷っていうとこがあって、
はいはい、
硫黄泉、
はい、
がブクブク出てるとこがあって、
他のところでいう地獄みたいな、
そんな感じそんな感じで、卵をつけて真っ黒系になったやつを食べる。
ああ、
まあゆで卵だけどね。
美味しい。
いや、美味しいんだよ。俺がまた。
温泉卵になるんですかね。
いや、
それこそ。
いや、普通のね、硬い。
ああ、そうなんですか。
うん。
まあ、真っ黒焦げになるまで。
うん。まあ、真っ黒。
なんか、硫黄かと思った。
硫黄なんだけど。
焦げ？え？
うん。俺も最初ね、一番初め行った時、修学旅行かなんかで行ったのかな。その時に確かに、温泉卵みたいに中トロッとしてんのかと思って期待したら、 硬くてあれっていう形だったんだけど、なんかね普通のゆで卵とちょっと違う感じがするんだよね。まあ普通のゆで卵なのかもしれないんだけど、なんか行くと必ず食う。なんかそれ一個食うと寿命が何年伸びるとかってなんか歌い文句があるんだよ。
へ
ー、で、
わあたくさん食べないと。
それがね買えるのが一つとか買えないの確か。
え？
なんかね。
なんか大量なんですか？
袋に入って5個かなんかで買うんだよ。だから一人で行くと5個ゆで卵を買わないといけないことになるのね。
結構お腹に溜まりますよね。
うん。俺でもバイクで行った年は一人で行って一人で5個食って帰ってきてる気がする。帰り気持ち悪くなってる気がする。だなんか運んでいくとその黒卵は外せないので、ね、どうしてもそこに行くのと、あともう一つね、伊勢湾岸って知ってる？
はい、名古屋から三重の方に行く。
そうそうそうそうそう。それを使う機会は結構多くて、
うん、
帰省するときとか、あと熊野のレース行くときとか、
うんうん、
あとまんまさん家行くときとか、
うんうん、
まんまさんってもわかんないか、クリラジの方で、自転車局の、パーソナリティしてる一人なんだけど、カレー屋さんやっててね、
ほうほう、
うん、はい、たまに遊びに行くんだけど、まあ、奈良の新薬師寺っていうお寺のすぐそばにあるお店なんだけど、そこのお家に行ったり、そこのお家を経由して帰るときはその伊勢湾岸取って帰ってくるのね、
うんうん、
そこで刈谷サービスエリアってあって観覧車があるんだよ。
観覧車
サービスエリアで
サービスエリア内に
サービスエリアの建物のに併設されてる感じで観覧車があるんだけど、そこで初めて横綱ラーメンを食べたのね。
あ、横綱 ラーメンか。
そうそうそうそう。
いや、てっきり観覧車乗るのが楽しみ。
ああ。毎回観覧車に乗ってから帰ってくるような。
そうそうそう。
いや、乗ったことないから。
いや、今そういうハンスケさんを想像しちゃった。
流れ的にそうですよね。
そう、そこでね、初めて横綱ラーメン食べて、すっげえうまくて。
おいおい。
で、俺もうそこのサービスエリアのなんかお店なのかと思ったら、チェーンなのね、横綱ラーメンって。普通にどこ走ってたんだっけな、名古屋近辺の下道走ってたら横綱ラーメンってバーンってでっかい看板があって、あ、普通にあるんだと思ってさ、初めて知ったんだけど、でそこの横綱ラーメンがねうまいのよ。また豚骨醤油なのかな、豚骨なのかな、でね、ネギ入れ放題で、なんかね、なんつったらいいんだろう、からしがついてんだよね。
うん。
はい、それも自分ですくうんだけど、なんつったらいいんだろうな、鷹の爪を粗く刻んで、なんかがまぶさってんだよ。
なんか。
何？
なんだろう。ただの鷹の爪を刻んだもんだけじゃなくて、なんかね絡まってんのよね。なんつったらいいんだろうね。なんかパッと見おかかの塊みたいな。
鰹節
じゃないと思うんだけどね。なんかね特製のからしが置いてあって、それを小皿に自分で取ってけるのね。でそれをとネギ山ほどかけてで食べるんだけど、
うんうん、
半分ぐらい食って。そのからしを入れるとまた別のラーメンになるのよ。それがまたうまい。どっちも入れないのもうまいし入れてもうまい。すげえコクが出るのかな。ちょっと辛くなるのは辛くなるんだけど、また別のラーメンみたいになってね、すげえうまくてね。
おお。
これ横綱はなんか看板見かけたら絶対食うべき。
食うべき。
うん。
食うべき。
べき。食うべしみたいな。だけどね、その刈谷サービスエリア狙うと9時ぐらいに通らないと お店閉まっちゃうんだよだから刈谷サービスエリア毎回のようにと寄るんだけど毎回食えないの。
食えないってこと
3回に1回ぐらいしか食えないんだ
よね。提供時間外っていう
だいたい夜中走って移動するから、うん、こっちを夜中出て刈谷のとこ3時とかだったり、向こうから帰ってくる時も12時ぐらいになっちゃってたりとかするからね。
ここはチェーン店かなんかじゃないの？
チェーン、チェーン、チェーン。だから。
チェーン店。だったらどっか他にもやってるんじゃないの？サービスエリア以外に。
うん。
どっかまでやってるやつとか。
ああ、そうかもしれないね。店舗の方はね。
うん。
だけど、ここら辺じゃないんだよ。関西だったらあるんだろうけど。
おー、関西エリアですか。
うん。
じゃあ、あれ、関西の人は、まあ、もしかしてみんな知ってんのかもしれないですけどね。
いうことだね。
結構有名だったりするのかもしれないですよね、地元では。
うんうん。リスナーさんで知ってる方がいらっしゃったんで、多分有名なんだと思います。うまいよ。だから、刈谷サービスエリアも行こうね。
え、行こうねっていうのは、え、ここが目的地ですか？
うん、刈谷サービスエリア。
刈谷サービスエリアに行って帰ってくる。
そうそうそうそう。
9時までにね。
うん。横綱ラーメン食べて帰ってくるっていう旅。
すっごい嫌なんですけど。
タロちゃんでも関西の方出張とかあるんじゃないの？
ああ、名古屋とかたまに行きます。
ああ、じゃあ横綱ラーメン探してきてよ。
名古屋にあったかな。
多分名古屋の近辺じゃないかなと思うんだけど、違ったかな。
そうですね、刈谷であるってことは。
うん。なんだ、仕事の帰り、その刈谷サービスエリア寄ってもらえばいいんだよ。横綱ラーメン。
で、食べて帰ると。
そうそうそうそう。もしくは、仕事前に刈谷サービスエリアを寄って、食べてから出張先に行くと。
あの、近すぎて寄れないんですけど。
え、だって
こう。もうすぐ降りるのに、みたいな。
降りる前にちょっとここ寄ってって言ってですね、ぜひ寄ってみてくださいという。なんか、タロちゃんもどっか行ったらこれ食べるみたいなのないの？
結構、車の免許は持ってるんですけど、
うん、
運転しない人なので、
うん、
うん。
しばらく運転しないんですけど、
うん。
なんで出かけるっていうと、電車なんですよね。
ほうほうほう。
で、新幹線あんまり使わずに、在来線でこう、とことこと、いろいろ回ったりするんですけど、
うん、
首都圏の電車だと難しいですけど、ローカル線だと、こう、
うん、
ボックス席って、なんか4人掛けの、
ああ、向かい合わせですね。
席ってあるじゃないですか、
うん。
ああいうところで駅弁を食べるのがいいんですよ。
乗り鉄なの？
鉄の人から見たら全然鉄じゃないっていう。
ああ、そうなんだ。
程度ですよ。まあだから、結構駅弁とかはいろんなところで買いますね。
へえ、なんか美味しいとこあるの？
前原でステーキ弁当とか、
うん、
前原あたり行って、
うん、
滋賀県と岐阜県と境目ぐらいにあるんですよ。
うん、
前原って。
うん、
なんで、あのあたりって、牛肉の生産地なんですよ。
おーおーおー、いいね、肉。
肉。
ブランドだと近江牛とかが近いんですかね。
素晴らしい。
聞くね。
近江って確か滋賀県というか、琵琶湖のあたりが確かそうですよね。
うん、確かそう。
だから多分そういうお肉に近いん
です。美味しい。そんなんが入ってんの？
はい。で、あと、山形の方に行くと、牛肉ど真ん中っていうすごいネーミングの駅弁があるんですよ。
ほう。ど真ん中なんだ。
牛肉ど真ん中っていう。ご飯の上に、牛肉のそぼろっていうか、そうですね、甘辛く煮つけた感じのそぼろ状のものが、こう、
うんうん、
乗っかってる駅弁なんですけど、これ冷めてても美味しいんですよ。
へぇ。
駅弁って温められるものってあんまりないじゃないですか。
あ、そうね。
うんうん。
なんか、だから冷たいままで食べなきゃいけないので、結構味が濃くなってて。
うんうんうん。
でも、こう、冷めてても硬くないようにしちゃったりとか、いろいろやってあって美味しいんですよ。
へえ、なんか硬くならないようになんかあれが仕掛けがあるのかね。
そのなんかどうなんですかね。でもなんか冷たくなくても美味しいようにみたいなコンセプトで作られてるらしいんですよ。
へ
え。これが米沢、あの米沢も米沢牛ってあるんですよね。
うんうん
うん。それで牛肉が美味しいんですよ。
そうなんだ。もうじゃあそこ行くんだったらもうそれなの、迷わず。
そこを昼時に通るんだったら買いますね。
そうなんだ。
晩ご飯でもいいですけどね。
なんか牛ばっかりやな。
牛。
あの横浜の崎陽軒のシウマイ弁当でもいいです。
それは外せないね。
あの朝一で通っちゃうと横浜でまだ駅弁屋が閉まってる時ってあるんですよ。
うんうんうん。
だから買えないんですけど、
うん、
空いてる時間に通ったら買い込みますね。
あれやっぱそうなんだ。タラちゃんでもそうなの。
あー、美味しいじゃないですか。
うん、うまい。
あとあのチャーハン弁当、チャーハンとシューマイの弁当かな。
あー、いいなそれ。
もあるんですよ。
それじゃあどうだな。
美味しいですよ。
そうなん、俺食ったことないわチャーハンは。
美味しいですよ普通に。
へ
え。あ、今あのインターネット見てたら、
うん、
米沢の牛肉の牛肉ど真ん中の他に、
うん、
あったか牛肉弁当っていうのもあって、
うん
うん、
あの紐を引くと石灰と水が混ざって発熱する、う
ん、あるねあるね。
それなんだっけ、ミスター味っ子かなんかでやってなかったっけそれ。
やってたかも。やってたかも。
どっちが先なのか知らんけどね。
結構いろんなところの駅弁で使われてるんですけど、
うん、
あれのやつもありますね。あったかいのが食べられますよ。
そうなんだ。
でもね、駅弁とかって俺あったかいのよりね、やっぱり冷たいけど美味しい。
ああ、わかるわかるわかる。
が好き俺。
だからあの崎陽軒のシウマイ弁当そうだよね。
そうですね。
うん。
これは冷たいままでも美味しいですね。
うん、あれ温めたら邪道だよね。
邪道、
うん、
あれは
夜邪道が多いですね。
そのまま食う。いや、やっぱり崎陽軒のシウマイ弁当は普通のシウマイ弁当が一番いいよ。シウマイが5個ぐらい入ってて、あとブリのなんか醤油で焼いたやつと、タケノコのコロコロしたやつと、
うん、
あんずと、
ほいほい、
紅生姜と、
ほいほい、
昆布と、あとなんだっけ、あと卵だったっけ、
あ
ーなんか入ってる、
チャーハン弁当の方はタケノコの甘辛く煮たやつが入った気がします。
おお、
チャーハンはええ
。どんだけ。
ひどい。
チャーハンはでも食ったことないな本当に。
崎陽軒の弁当は食べたことない、本当。
あ、そうなん、うん、それは食わんとあかんよ。
うん、
横浜住人としては。
うん、横浜じゃない、ここは。
あ、千葉か。ごめん。
違う違う違う違う違う。東京の片隅です。
そうだった。そうだ、ここ美味しそうやった。そうやね。
そうやそうや。
ああ。あんちゃんはその神保町の覆面以外は
池袋に行ったら、
うん、
つけ麺マミアナ、パンの穴と書いてマミアナっていうんです。
そう読むんですか。
そうなんです。
マミ、
マミアナ、
これマミアナなの。
うん、それで打つと出てくるよタヌキ穴って。
へえ、マミって読むんだタヌキって。
そうそうそうそう、普通にテキストで、ま、マミアナって打つと多分出てくるんじゃないかな。
へえ、
うん、
それは君がしょっちゅうそれを打ってるからじゃないの。
あれすごくね。
いや、でも出てきましたよ。
うん、
うわ、本当だ、出てきた
でしょ。
びっくり、
うん、
ちゃんと日本語にあるんですね。
うん、っていうかそう、そう読むみたいね、マミアナっていう。
へえ、
へえ、
そうなんだ。
そうそうそう。で、まあ特徴としてめちゃくちゃ太いつけ麺、
うんうん、
あの割り箸の割り箸ぐらいのサイズですよね麺が。うどんにつけんじゃねえみたいな。
あ、
うん、それに濃厚なタレ、
タ タレ。
タレというのか、スープっていうのか。
もう、つけ麺食ったことないんだよね。
あ、ないの？
ないない。
お？ああ、人生の 90% 損してんね。
どんだけつけ麺野郎なの？
椎茸入ってないよ。
あ、マジで？
うん。鶏肉もないよ。
タロちゃんはつけ麺って食ったことある？
食べたことありますけど、食べたのが問題だったのか、あんまり好みじゃなかったですね。
それはあれだね、お店が間違えたね。
美味しいところ行ったら美味しいのかもしれないですね。
うん、
そうなん。うまいの本当に。
めちゃ濃厚なタレに、つうか俺いつもね、特製つけ麺とか頼むんですよ。まずつけ麺屋に行くと特製つけ麺、
うん、
でマミヤナは980円かな。でな、波、小、波、大盛りかなってあるんですけど、うんうん、値段みんな一緒なんですよね。
あ、じゃあ。
え？
大盛りだね。
で、私は、まあ、大盛り行っちゃったんですけど、400グラム使ったから
。うわぁ、そんなに食ったんだよ。
そう、きつかったわ。
なかなかな量ですよ、それ。
まさしくタヌキになっちゃったよね、もうポンポン。
いい音が鳴りそうで。
そうそうそう。ポンポンってなるよ。
そうか。
うん。
大盛り食ってタヌキになろうっていうお店なのね。
そうそう。でね、ここのつけ麺食べたらね、うん、ここのつけ麺がいまいち、いまいちになっちゃったんですよ。
そんなに美味しいの？
うん。で、そうですね、もう3回ぐらい行ってるんですけど、
うん、
やっぱり1回食べた後に他のつけ麺食べて物足りなくて、うん、ああまたあそこ行きたいっていう、そういう感じのお店なんです。これはつけ麺好きの人にはぜひ1回食べていただきたいつけ麺でございます。
つけ麺なんとかっていろいろあるじゃん、お店
ありますね。
そういうところってさ、ラーメンはあんの？普通の。
ありますよ。
あ、あるの？
ラーメンありましたよ確か。
あ、そうなんだ。
うん、
でもね、
つけ麺として有名なお店。
つけ麺が店の一押しなんですね。
そうそうそうそう。だと思うんですよね。
そうなんだ。一回食ってみっか、うん。どうしても普通にスープの入ってるラーメンとか頼んじゃうんだよね。
熱くても熱いラーメンを。
うん。
汗だらだらかきながら。
うん。やっぱそれが、やっぱりね、熱い時には熱いもんですよ。
まあでも冷やしラーメンってのがありますからね。
いや、それは嫌だな。
で、そこは、まあ池袋のお店なんですけど、
うん、
最近銀座でまた見つけたんですよね。
じゃあ銀座に行ったらどこに行くの？
つけ麺、おぼろ。
またつけ麺が
来た。銀座に行ってもつけ麺なんだ。
おぼろ好きっていう。
うん、
これまた、お店入って、っていうかね、さっきの紹介したお店もそうなんですけど、結構並んでるんですよ。う
ん、へぇ。
で、ここも並んでました。で、
行列のできるラーメン屋さん。
そうなんですよ。で、中入ったら、
うん、
なんと、食べログ、ベストラーメン2010。
選ばれてるの？
そうそうそうそう。
へ
ぇ。99万人のレビューアーに選ばれた至高の名店っていうのがありました。
へ
ぇ。ボロ好きっていうとこなんですけど、
うん、
ちょっとびっくりしたんですよね。
そんなに評判がいいってこと？
そうそうそうそう。で、そこをまた特製つけ麺。今度はね。
特製じゃないつけ麺はあるの？
濃厚つけ麺とか、辛つけ麺。これ結構ね、つけ麺屋さんに多いんですけど、
うん、
ちょっと辛いつけ麺とか。
うん、
で、濃厚、特製つけ麺って、味玉と、
うん、
チャーシューが多いとか、そういう感じのパターンなんですよね。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。うん、で、必ず行ったら特製行くでしょって感じで。
ああ、そうなんですね。
で、ここはね、特製つけ麺の中行ったんですけど、
うん、
360g。
中で？
うん。で、1050円だったんですよ。
ほう。
で、ここもね、台にすると、まあ、台が同じ値段なんですよね。中と台が同じ値段なんですよ。
1050円。
そう。で、波が1000円。
50円しか違わないの？
そうそうそうそう。そう。で、台は 480g なんで、さすがに俺無理と思って、中にしました。480g ってちょっと厳しいでしょ？
厳しい。
そう考えても厳しいですね。
厳しいのか。
360で俺は何度か。 それでもきつかったんですよ。
あ、350でもきついな。
うん、きついですよやっぱり。
じゃあ俺波ぐらいにしとかないといけない。
いや全然大丈夫。
どっちやねん。
半助さんは大丈夫。
半助さん寝袋なら問題ない、
うん、まず太郎ちゃんは波で俺。
いや太郎ちゃん食うよ。
え、マジ。
いやー
240g だったよ。
私多分 200g で十分だと思いますよ。
そう、
波が 240g ね。
うん、
で俺は大体中360g ね、
うん、
で半助さん 480g ね。
そうか、
うん、
じゃあ人数いくか。
そうね。
うん、
ここもマミヤナと同じような感じでした。あの結構濃厚なつけ麺で、
うーん、
また太いぶっとい極太の麺。
うーん、
やっぱりなんか共通してるんですよね。
そうなんだ。
うん、
うん、
太い麺に濃厚なタレ。
タレっていう感じなのね。
そう。
はい。
なんか、太い麺って、
うん、
ラーメンな感じがしないんですよね。
ああ、それはわかる。
つけ麺ですか。
うん。
多分別物なんでしょうね、きっと。
うん。
なんかさ、つけ麺食った後に普通のラーメン食いたくなったりしないの？
しない。もう 400g 食ったらもう、もう何も食いたくないの。
ああ、そんな感じなんだ。
入らない、入らない。
なるほどね。つけ麺か。一回じゃあ食ってみようか。
うん。ドロドロのスープに。
うん。なんかでも多いよね。普通のラーメン屋でもなんか、前なかったのに、つけ麺始めましたみたいなのも増えてるし。
ありますよね。
うん、流行りですかね、やっぱり。
え？
流行り。
うん。なんか、そんな感じがする。
六輪車から来てるような気がするんですよね。
あ、そうなんだ。六輪車は聞いたことあるね、名前を。
うん。
なるほどね。そうか、まあそれぞれなんかあるね。やっぱどっか行ったらこれをみたいなね。
ありますね。
うん。またなんか思い出したらこれさ、いろいろ候補として挙げていって、いつかどっかみんなで行くっていうの
を。ああ、オッ
ケー。うん。いいですね。
うん。ということで、ちょっと俺トイレ行ってきていい？
はいはい、行ってらっしゃい。
どうぞ。
ゾンさんのフォトスクランブルは、写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。聞きの朝。
おー、すっきりした。コーヒーまだあった？
あるよ。
よし。そういえばさ、もうイベント1ヶ月切ってんだよね。
え？
あ、そうかも。
そうだよ。
それでね、あれだ。イベントで使うお野菜リストが一部届きました。無農薬、
はい、
原化学肥料、
はい、
が、とんがりトマト。
とんがってるんですか。
とんがりトマトって書いてある。あと乾燥ニンニク、あとね、じゃがいもで、原農薬原化学肥料が、オクラ、ナス、ピーマン、トマト。
とんがってない。
うん、最後はとんがってないんじゃないの？とんがってんのととんがってないの、どうなんだろうね。
楽しみだね、それ。
見てみたいですね。
うん。
これを、これで何作るかだよね。
今聞いてて、うん、何作ればいいんだろうっていう。
うん、トマトはまあそのまま
味わってもらいたいような感じしますよね。
だね。
うん。
うん。なんか、
まあ、なんかサラダの上に切って乗せてもいいですし。
うん。トマトはいいでしょ。乾燥ニンニクもなんか使い道がありそうな気もするし。じゃがいも何するかね。
じゃがいも調理方法がいろいろありますよ。
あるよね。でも、はい、そのまま。ふかしたのも食べたいね。
ああ。
あ、
酢でね、
ちょっとバターのしたり、
うん、いや俺も醤油、
え、塩でしょ普通
そうそう普通塩なんだよね。でも俺なんか醤油なんだよね。でそれぞれふかしてポロンポロンと出して、お塩の人だったり醤油だったり、
あ、お好きな
醤油もでってね。あ、でもなんかオクラ、オクラ、オクラって食う？
ご飯にかけてあれですよね。
へ、
サラダとかに入って出てきたり してましたけど、
うん、
私はあんまり得意じゃないです。
あ、俺もねオクラってそのままって食べれなくもないけど、いや食べれないって言った方がいいのかな。
なんか刻んで醤油をかけて、
あ、そうそうそう、カツオかなんかまぶして、
はいはい、
そのまま食べるんでしょ。
なんかそんな感じですね。
俺それはダメなんだよ。なんかねつくねに混ぜて食べたら美味しかった。
ああ、
つくねにするときにオクラを刻んで、でもうオクラ入りつくねみたいにして甘辛いタレで焼いて食ったら美味しかったよ。ちょっとシャリシャリとして、
うん、
ちょっとつるんとしてっていうかね。ちょっとそれ作ろうか。
お酒のおつまみになりそうです、
うん、
うん。
ちょうどいいね、
うん、
じゃあオクラ入りつくね、ナス、
ナス、
ナス、焼きナス、
やっぱり焼きナスかやっぱそう思うよね。
なんかあのスタンダードすぎてちょっとこうもうちょっとひねりが欲しいぐらいですけど、
うん、ナスね、ナス、ナスでもなんかパスタとかでもいいかもしれないね。でもパスタ作るの大変か。
ちょっとね。
じゃあナスはまかない用のパスタに入れるか。
まかないか。
なんか時間帯がこう重なった人はそのまかないのパスタもちょっと味見してもらうとかね。
おお。なるほど。
ナス。ピーマン、トマトとか言ったらもうなんかパスタみたいな感じじゃない？
なんかそういうのを入れて作るあのイタリアかどこかの煮物みたいな感じのものってありませんでしたっけ？
え、ナス、ピーマン、トマトで煮込むの？
なんかそんな感じのものがあった気がするんですけど。
へえ。じゃあそれちょっと作って。
作って。
あの今名前すら分かってないのにどうやって作るんですか？
それ言ったもん負けってやつ。
あのもう一つ爆弾発言しましょうか。
うん、
はい。
私ナス嫌いなんですよ。
マジで？あ、そう。
本当なんか食べられないんですよ。
食べられないの？お子ちゃまだね。
うわ、ハンスケさんに言われるとか。
お子ちゃまだね。
ナス美味しいじゃん。美味しいじゃん。別にナスって格別なんかあるわけじゃないんだよね。
何かに入ってる。
やってたまだなんとかなるんですけど。
俺ナスのフライとかさ、ナスの天ぷらとかさ、好きよ。ナスね。まあナスなんか考えましょうね。まあこんなお野菜と、まあ他にもまたリストが追加されるんじゃないかと思いますが、今確定はこんなものがあるようです。あとね、そうだ、この間話をしなかった隠し玉、
うん、
お昼のメインメニュー、ぐにゃぐにゃになっちゃった。お昼のメインメニューです。
メインメニュー、はいはいはい。
メインメニュー、奈良でしか食べられないカレーを確保しました。
え？
カレーですね。
カレー。
カリーインド風になりましたけど、
まんま亭のねカレ
ー、まあ、まんま亭、
さっきちらっと話したね奈良のまんまさんがやってるお店なんだけど、
うんうん、
まんま亭っていうお店でやってまして、そこのカレーがうまいんだ。
美味しかったですね。
え、美味しかった？
太郎ちゃんは食ったことがあった よね。
何それ、俺たち仲間外れかよ。
奈良に行った時に寄らせていただいて。
あれ、なんで奈良に行ってたの？
ちょっといろいろあって寄り道を
そうそう、なんか奈良にいるっていうから、じゃあまんま手行ってみっていう、でまんまさんにも連絡をして、穴掘りが大好きな女の子がいるから。
本当にそんなこと言ったの
言ってよ
なんかよくわからないあの伝言が伝えられてたみたいなんですけど
そう、それで行ったんだよね。
はい、食べさせていただきました。
美味しいんだよ。美味しかったでしょ。
美味しかったです。
あのルーがねさらっとした感じのカレーで、スパイシーなんだけど辛いっていう感じじゃないんだよね。
そうですね、
うん、
なんかスパイスはすごい効いてるんですけど、うん、辛くて、なんか私あんまり辛いもの得意じゃないんですけど。
あ、そうなの。
あんまり辛すぎると久しぶりなんですけど、
うんうん、
本当に美味しく食べられたんで、
うん、
辛いものが苦手でも大丈夫ですね。
そうそうそうそう、あの子供でも食べられるのよ。だからだけど大人が食べても、あのお子ちゃまの甘いカレー食べてるっていうんじゃなくて、スパイシーだからすごく美味しく食べれる。で、一押しは鶏カレー。
鶏
チキンカレー違うのかな、本当は
鶏
うん、鶏、骨付きのもも肉なのかな、あれもも肉なんだよね。
骨付き一角の 骨付きよりに、
そうそうそう、あの形のお肉をすげえトロトロに煮込んだの、一個丸ごとゴロンと入って出てくるのよカレーが。
お
ー、でね、すげえ煮込んであるから、
うん、もう
スプーンだけで食べれる感じ。
あ、柔らかいっていう、うん、
ポロポロお肉が取れてってね。
おー、それをカレーに絡めて、
うまいんだそれがまた。
うまそうだな
そのカレーをですね、まあなんか通販も始めるらしいんだけど、イベントの時始まってんのかな、どうかな、ちょっと微妙なとこなんだけど、まあお店で食べれるのはまあ奈良でしか食べれなかったのを、
うん、
今回初めてその奈良のお店を飛び出して、この渋谷のイベントで食べれるようにしてくれるということで手配をしましたので、
じゃあイベントで食べて、これは美味しいということで通販でまた頼むと。
そうそうそうそうそう。いや、奈良に行ってもらってもいいんだけど。
奈良に行くか通販か。
うん。まんま店に足を運んでもらうか通販なのか。通販がね、3種類しかないんだって。
おー。いや、まず通販でまた食べて、
うん、
足りないと思った人は奈良に行こう。
うん。まあ奈良のね、お店の雰囲気もまた変わっててね。
うん。
自転車だらけの自転車屋さんかよここはっていうような感じなんだけど、なんちょっと変わったお店なんで、まあまんまさん面白いしね、あのお店に行っていただくのもおすすめ。ビーフカレー、チキンカレー、ハンバーガーカレー、エビカレーとあるんだけど、通販するのはね全種類できないとかっつってて、何するっつったかな、
ビーフ、チキンとか、あれじゃないですか。代表的なもんじゃないですか。
チキンと、ハンバーグと、
うん、
角煮。
角煮？
角煮。
この角煮はね、角煮カレーは、なんか、いろいろ試作して、
うん、
あの、常連さんとかにいろいろ食べてもらったりしてるみたいだね。
へぇ、
その中で評判が良かったものっていうことで、お店のレギュラーメニューにはないんだって。角煮に関しては。
隠れなんですか？
これは隠れメニュー。通販限定みたい、こっちは。だけど、チキンカレー、あ、チキンカレーはあるのか。ビーフカレーとエビカレーがないのか。通販には。エビカレーも、あ、俺でもエビカレーは食ったことねえんだ。
シーフードカレーっていうことになるのかな。
いや、エビがねゴロゴロ入ってるのを他の人が食べてるのは見たことがあるんだけど、
うん、
エビがゴロッとしたのが丸々 5尾ぐらい入ってるカレー。これはなんか結構ねワインたっぷりかけて 炒めて蒸してみたいな。
あ、それ僕大好き。そうかもしれない。
あ、そうな。エビ？
エビというかやっぱり、うん、魚介入ってた方が好きなんですよね。
ああ、なるほど、ね。
シーフードカレー。
シーフード系なのね。
方は結構好みます。僕は。
そしたらまんま亭に。じゃあみんなでまんま亭行くか。
そうです。さて、途中で刈谷サービスエリアに。
うん。
あ、完璧なプランじゃないですか。
そうだ。横綱ラーメン食って、まんま亭でカレー食って、帰りに横綱ラーメン食って帰る。素晴らしい。
横綱ラーメン2回。
ああ、そうだね。2回。だからね、最初は素で食って、帰りはそのからし味噌を突っ込んである。別のラーメン。
1杯できっと美味しいではなく、2杯食べる。
そうそうそうそう。もう別物として食べれるから。それぐらいなんか変わるんだよ。
それが半助流ですから、
うん、いいね、うん、じゃあこのまんま亭ツアーもちょっと一回考えようねっていう、まあ、お昼はそれがメインかな、数がそんなにいっぱい用意できないかもしれないのでお昼の限定メニューにしようかと検討中です。はい。で、あまり評判がよろしいようだったら夜にも出すかもしれないけど、皆さんのリアクション次第かな。お申し込みフォームを用意しておりますので、そこの方にご意見など書いておいていただければ、あ、これはちょっといっぱい仕入れとかないといけないかもっていう風になれば夜も出せるかもしれないですけど、はい、今のところはお昼の目玉商品ということで、夜の目玉商品がいると思う。いうことになるわけですが、
うん、
夜はもう早速太郎ちゃんがイベントのために試作をしてくださったということで、本日はその試作レポートを管理人室で密かにしておきたいと思うんですが、どうだったんですか確認。
作ってみたんですよ。
うん、
はい。
まあ家に圧力鍋があるんで、
うん、
それを使うと
2号室に、はい、2号室には圧力鍋があるの。
圧力鍋買ったんですよ。
うん、
ほいほい。
で、それ使うと結構短時間できるみたいだったんですね。
うんうん。
なんかそれ使わないとなんか豚肉を煮込むのに何時間もかかったりとか、
うんうん、
それぐらいしないとお肉が柔らかくならないとか書いてあったんですけど、
うん、
圧力鍋使ったら結構10分ぐらい煮た後そのまま1時間放置とかでお肉がすごく柔らかくなるんですよ。
放置でいいんだ。
なんか圧力かけたまんまなんで、
うんうん、
温度が下がるまでそのまま置いとくと、
うん、
煮込んでるのと同じような状態になるみたいですね。
へえ。
あと圧力が抜けてる状態なので、
うん、
味が染み込みやすいかなんかそんなのもあるみたいなんですよ。
なるほどね。うまかったのそんで。
私にとってはすごくこういいぐらいの味なんですけど、ちょっと薄かったですね。
薄いのか。それはあれだね、イベント用に改良してもらわないといけないね。
ちょっと濃くしないといけないですよね。
ちょっと濃く。ご飯いっぱい食べたいから。
次一個でご飯一杯ぐらいな感じ。
ああ、そんな感じね。うん。
味付けしたいですよね。
ああ、そうそうそうそう。それでご飯何杯も食ってしまうみたいな。
で、一緒に、うん、そのできたつゆというか、
うんうん、
そのスープで、
うん、
大根とか卵を煮ると美味しいやつです
よ。おおおお、うまそう。いいね。
それも一緒にこう盛り合わせて。
あ、いいね。いや卵はうまそう。
汁が染みてちょっと茶色くなった感じの。
いいね。
ラーメン屋行ったら味玉必ずっていうぐらい頼む方だから。
俺も
あれ美味しいですよね。おでんの卵も美味しいじゃないですか。
美味しい。
だっておでんで買うのって俺卵と大根だもん。
手が付いたのがええ
いやいや、それだけ。
いや、まあ、あれば半分とか
も
ある
よね。
まあ、でも、必ず頼むのは、おでんと卵かな。 おでこ。おでこじゃないか、大根と卵。
大根と卵ですね。うん、
まあでも、味の染みた大根って美味しいじゃないですか。
うまそう、うまそう。
結構あの、柔らかくなって、
うん、
中まで、あの、割った時に、真ん中白っぽくって、うん、外側だけこう茶色いみたいな大根って、結構多いじゃないですか。結構中の辺まで茶色が染み通ってたんで。
おそうなんだ。いいね。
染みてるんじゃないかな
って。すげえ飯いっぱい食えそう。
今はそのおでんぐらいの状態なんで、
うんうん、
もうちょっと濃い味付けにしたら、
うん、
もうちょっと濃い大根卵も多分もうちょっと濃い味付けになると思うんですよ。
ああいいね。じゃあちょっとそれはイベントまでに改良してテストしてもらって、じゃあ夜の目玉はタロちゃんの角煮ね。
いいね、うん、
おつまみですよ。
いや、いいよ。だって夜はもうお酒飲む人ばっかりになるはずだから、まあ飲まない人もいるだろうけどね。
気をつけなきゃいけないことがあるんだけど、
うん、
パンスケさんを角煮の近くに近づけてはいけない。
食べられちゃう。
キャッチャーに出す前に。ちょっと味見とか言って。
バレてる。
一月、二月、あれとか言って。
バレてる。
危険。
いやー、なんかこのイベント期間中に太りそうで怖いよね。
だから俺たちが太ってどうすんだよ。
つまみ食いする気満々じゃないですか。
うん。いや、だってもう来てくださった方と飯食うのが楽しみなんだもん俺。まあ酒もさ、初日は一緒に飲ましてもらおうかなと思ってんだけどね。
うん、
でもあれあんまり飲むとさ寝ちゃうから、とりあえず食う方
に。はダメよ。まあ飲むけど。
うん、食う方に片足。
いや、あの、別にあの、飲まないから食べなくてもいいんですよ。あの、うん、お話に花を咲かせていただいて。
ああ、まあね。もちろんね。まあもちろんお話もするんだけど、やっぱ食いながら喋った方が面白いね。
ハンスケさん、8割食うじゃないですか。
わかった。
いや、だから。
タロちゃん、ハンスケさん分も作っといて。
よろしく。
多めに。
よろしく。
ハンスケさん分は作って持ってっても大丈夫なんですかね。
うん。え、なんで？
いや、あの、ほら、作って持ってっちゃいけないじゃないですか。
ああ、そっか。
お客さんに出す
用は。あ、そっか。そうね。え、なんで圧力鍋ってあんまり大きくないの？
そんなにでか
くない？私が持ってるのはそこまで大きくないんで。
あ、じゃあ、まかない用と、まかない用は事前に作っといてもらおうか。で、
そうですね。
なんか、別、タップかなんかに入れて、持ってきて、
ハンスケさん用って、
で、書いといてね。
鍋で当日温めればいいと、そっちは。で、お客さんに出すやつは現地ついてからコトコトコトコト煮込むということで、うわ、すっげえ楽しみ、腹減ってきた。
今からですか。
うん。
なんかハンスケさんとお腹減らして。
あの、ご飯もいっぱい用意しとかないと危険だね。角煮があったら。まあ、カレーもあるから、どっちにしろご飯いるのか。まんま亭のカレーと、なんか飯食うことばっかりだね。
まあ、ハンスケさんですから、ね。それがなかったら、ハンスケさんじゃない。
お酒の方はどうするんですか？
お酒ね、一応ね、カクテルのリストを用意してもらってます。うん、で、なんだっけ、簡単なのはもうすぐできるよって言われた。
俺でもできそう？
うん。ほら、ジントニックとかさ、どんなの飲んでた？
と、俺ビール
ですね。ああ、そっか。俺、ショットバーとか流行った頃行ってたので、ジンリッキとか、
うん、
ジントニックでしょ。要は、その手のやつは、ジンと、ジンリッキだとジンと炭酸となんかつったかな。
うん。
で、ジントニックはもうトニックウォーターとジンと。で、ただくるくるってこれするだけだから、そんなすぐできるよって言われて。で、なんか、有名というかよく聞くようなやつはだいたいすぐできんじゃないセタ。ソルティードッグとかさ。
はいはいはい。
ブルーキープは本当に作ろうとするとグラスの周りにお塩をつけないと、
うん、あれはね、あのレモンをあれでしょ、
はい、
グラスの縁くるっとして塩のところにブスって刺せばできるでしょ、
はい、
うん、あと
あとスクリュードライバーとか、
ああそうね、スクリュードライバーとブラッドマリーとか、そんなこじゃれたものも、はいはい、でね、あの、なんだっけ、なんか層になったやつあるじゃん。
はいはい、ありますね。
地層好きのタロちゃんに。
なんか、上が、あの、ちょっと赤みがかった、
うん、
の黄色で、
うん、
下はオレンジとか、
うんうん、
なんか2層に分かれてる。青いのもありますよね。
そうそうそう。そんなのできないのって言ったら、あれもね、すぐできるっつってた。あれ練習するのコーヒーでやるんだって。コーヒーに牛乳を注ぐと綺麗に2層になるらしいよ。それで練習するんだって、で俺牛乳入ったコーヒー飲みたくねえなって言ったら、ふざけんなって怒られて練習する気あんのかって言われて、いや頑張りますって言ったんだけど、そう、コーヒーで練習するんだってさ。
へー、
うん、でそれもなんかやり方と、レシピとか一通り教えてくれるということなので、カクテルも用意します。
はい、
なのでちょっとカクテル怖いもの見たさで頼んでもらえると、
あ、2層に分かれるはずがこう1層で強されたり
いや、こういうもんなんですよって出すから。
なぜか酸素で食べたりとか。
で、同じ人が他に頼んで2層できたら、こういうもんなんですよっていう。怒られる、
ね。運試しみたいな。
そうね。おみくじみたいなもんだよ。まあなんか、そこら辺も、ちょっと具体的にちょっとこれができたとかね、来週ぐらいには、この、管理人室会議でご紹介できるようにちょっと特訓しておきますので、いくつかカクテルもメニューの中に載せておきますので、
はい、
どんなメニューが出てくるのか楽しみにしてください。まあビールはあります。ビールは、先週言った通りね、80年代90年代を彷彿とするバドワイザーとか、
はい、
ハイネケン、あんのかな。
微妙なんだよな。
酒屋まだ覗けてないんだよね。
あの種類の多い酒屋さんなら多分あると思いますけどね。
あるだろうね、でもね。
はい。
なんでなんだっけ、あんちゃんがクワーズが言ってたんだっけ。
違うでしょ、ハイネケンでしょ。
ハイネケンか。あれ誰だ、クワーズって言ってたの。
知らないよ。
知らない。
俺の友達か。
じゃないの。
うん。うん。ハイネケン、バドワイザー、クワーズって言ったら、その、あの頃言うよね、
うん。
どこにでもあったような銘柄のものと、まあ、ちゃんと国産のものもね、用意したいなと。
はい。
はい。ということで、まあ、そんな感じで渋谷ね、早くさ、タロちゃん仕事さ、
仕事ね。
早くはっきりさせようよ。で、新入社員に無理言っちゃいけないけどね。ということで、まあ、どっかではお会いできるでしょうということで、私は土曜日も日曜日も終日おりますので、ぜひ遊びに来てくださいということで、8月6日8月7日、お時間を空けて、渋谷の方に遊びに来てください。どちらかでも構いませんし、両日遊び来てくださっても構いません。あれ、これポップコーンの話はしたっけ？
え？
カットカットカットカット
入れちゃう。はいはい。
バケツにポップコーン山ほど入れてさ、
うん、
もう食べ放題にしようかと思って。もう来た人は好きに食べてもらっていいという。バケツを買わないといけないんだよね、だから。バケツポップコーン、
なんかお酒飲みたくなるような、
うん、ちょっと美味しい、なんかポップコーンさ、なんかアメリカンな感じでよくない？
うん、いいんじゃないかな。
そうですね。
あれ なんかさ、映画見に行った時とかに。
バケツシリーズ作りそう。
え？
いや、この前行くとバケツシリーズが増えそうで怖いなと。
あ、バケツポップコーン。なんだ。映画館であるじゃん。でっかいバケツみたいな。
はい、
あれよりもっと大きいやつ。ゴンゴンとテーブルの上に山積みにして、もう来た人はもう適当にそれをポリポリしながら、お酒を飲みながらお料理を待っていただくという感じで考えております。よくない？
いいんじゃね。
すげえ適当でしょ。
いやいや、そんなことないよ。
ビール焼いそうです
ね。ということ
で、
8月6日なのか、ぜひお越しください。ホームページの方で申し込みフォーミーじゃない。
フォーミ
ー、ちょっと今物を落としてちょっと動揺しました。ホームページの方にお申し込みフォームを用意してあります。これは参加っていくらかいるとかそういうのではありません。大体の人数を把握したいので、いつの何時ぐらいに行こうかと思ってるぐらいな感じで構いませんので、ぜひお申し込みの方からお申し込みください。お申し込みいただいてる方は優先にします。席数があまりないので。
そうね。
なので、予約制とかいうのはちょっとまだはっきりしてないんですけど、お申し込みフォーム入れてくださってる方は優先して入っていただいて、あまりに救急な場合はちょっとお待ちいただくとかそういうことになってしまうかもしれませんので、まあいっぱいになることないか
と思うんだけどね。
一応時間帯を3つに分けます。12時から2時半がランチタイム、
はいはい。
で、3時半から6時、
はい、
ティータイム。
ティータイム。
で、7時から終わりが分かりません。10時とか11時とかぐらいだと思いますが、がもう、美味しそうタイ
ム。はいはい。
ということで、ランチタイム、ティータイムに関しては、他の番組がジャックしにす来るかもしれません。フォトスクランブルはまずどっかの時間に入ると思います。もしかするとみんなのダイエットの時間帯もできるかもしれません。そこら辺はおいおいご紹介していければというふうに思っております。ということで、そろそろ僕お眠なので部屋に戻ります。
そうですね、開きしますか。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
あ、マグカップそのままだけどいい。
あ、いい、洗っとけ。
おやすみなさい。
お願いします。
はい、おやすみ。横綱ラーメン、牛肉ど真ん中、美味しそうですよね。さて、皆さんはどんな思い出の食べ物があるのでしょうかね。次回、美味しそう。美味しそう住人と食事に行きますので、食べてきたお話をしたいと思います。それではまたこの管理人室でお会いしましょう。